がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。さて今回は神奈川県にお住まいのがん治療中の30代女性からのご相談です。がんと性の問題に悩んでいます。進行がんでもパートナーと性生活が送れるように相談できる窓口がありません。婦人科は婦人科、がん治療は主治医とバラバラになっているので問題解決ができません。ということで坂本さん、今回はがんと性の問題についてお話を伺っていこうと思いますが、やっぱりこう性の問題ってなかなか口にしにくいものですから、一人で抱えてしまってるっていう方も多いかもしれませんね。
そうですね。しかもそのことをましてやこう病院で相談できるのかな、そういったこと自体もちょっとご存知ない方多いかもしれないですね。
どうしてもその性の問題っていうのは病気のその治療とかそのものに関わってくるのではない分、ちょっと口に出しにくいという方も多いんですかね。
そう思います。なので、私が勤めている病院ですと、例えばその先生の診察の後に看護師さんがですね、今後もしかするとこう治療の影響で、こういう体の変化が現れるかもしれない、その一つにこう性生活ってものがあるよなんてことを、あえて医療者から少しこう前もって、声かけをするっていうような工夫をしていたりもするんですね。そうすることでちょっとこう患者さんも、こういうことを言葉に出していいのかなって感じていただけるようにっていう工夫をしている時もありますね。
今までもこの番組で妊孕性、妊娠するための力とか、そのがんと性にまつわる問題、お話にも少し触れていただきましたけど、やっぱりそのがんという病気とか治療によって性生活そのものに、いろんな意味でいろんな個別のケースで影響が現れてくるって考えてよろしいんですか？
そうですね。例えば乳がんの方ですと、やはりこう、乳房を切除することで、やはり外見が変化して、それをパートナーが見たときにどういうふうに感じるだろうっていうことがやっぱ一つ出てくるでしょうし、あとはその抗がん剤の治療後なんかだと体力が低下して、倦怠感とか、あとはどうしてもこう、なんですかね、性欲の低下に結びついていくっていうことも見聞きすることが多くてですね、そういった影響が出たり、あるいは状況によってはですね、こう女性ホルモンの分泌に結構影響が出てしまって、結構膣が乾燥して痛みが伴ってどうしたらいいんだろうっていうようなことも、影響としては出るということが分かっています。
患者さんご本人だけではなくって、そのパートナーとなる方にとっても、なかなかこう、どこまでじゃあ、踏み込んでいいのか、ご本人にお話ししたりとか、コミュニケーション取っていいのかっていうのはちょっと悩ましいですね。
そうですね。確かにご本人以上にもしかするとパートナーさんは情報がないかもしれないですね。
今回のね、相談者さんは相談できる窓口がないというふうにおっしゃってますけれども、実際には坂本さんがいらっしゃるようながん相談支援センターがこういった相談も受け止めてくれるということでよろしいんですか？
大丈夫です。
婦人科は婦人科、がん治療は主治医とバラバラになっているというふうにね、この方はご相談にありましたけれども、つないでくれるのががん相談支援センターで、それぞれ個別のケースに関して具体的にアドバイスをしてくれるということですか？
そうですね。意外と外来のスペースってオープンじゃないですか。
そうですね。
なんて言うんでしょう。気軽に看護師に声をかけてくださいって言われても、その看護師さん自体も外来のスペースに行って、こう待ち合いにはもうすぐ患者さんたちがいっぱい待ってるっていうところで、ちょっと言いづらくてっていうようなことがあったりすると思うんですね。その声のかけづらさっていうことと、どこが窓口かっていうことが分かりづらいっていうこともあると思うので、まずは、がん相談支援センターなどに聞いていただいて、その場で、一般的なところっていうんですかね、こういう工夫ができたりするんだよとか、例えば、膣の乾燥に対して、今ちょっとゼリーとかも出てたりするんですね。試供品を病院でもちょっと渡してくれたりすることもあるので、そういったことをお伝えしつつ、ただもう少しこう治療の関連性の高いところで踏み込んでお話をした方がいい場合なんかは、しかるべき院内の各専門職に相談支援センターからおつなぎすることもできるので、その場合にやっぱりこう相談支援センターなどを介して 各専門家におつなぎするこうメリットっていうんですかね、はい、があるとすれば、やはりこう、この患者さん、まあ、あるいはパートナーさんって、今こういうセンシティブなことが気がかりだから、今度そのことでフォローする場合には、例えば場所、そのお話しするときの場所をきちんとこう配慮してほしいとか、そういうことを含めて、おつなぎするっていうことが可能かと思います。
なんかそもそもその患者さんやパートナーさんが行った時に、やっぱり今日はこういう相談をしたいと思ってても、うん、場所によってついついもうそのまま相談できずに帰ってきたりしてしまうから、うん、他の相談と一緒であっても個別の相談窓口みたいなちょっとお部屋を用意していただければ、うん、やっぱりスムーズにね質問とか相談もしやすくなりますもんね、
うん、そうですね、
うん、
で私が勤務している病院なんかでもやっぱり踏み込んだお話になる時には女性看護外来っていう外来があってで、そこで専門の看護師が本当に個室でお話、はい、対応させていただいたりもしてるので、で、まあ、今日は例え話で当院の話をしてますけれども、はい、こういうセクシュアリティのこととかっていうのは、今後積極的に病院の中でも対応していこうっていう流れがありますから、今自分がかかってる病院ってどうなってるのかっていうことを、まずは情報として確認する、相談支援センターなどで確認していくっていうのも非常に大事な第一歩かなと思います。
その坂本さんの体感として、うん、なんとなくその性にまつわる相談っていうのは増えてきてる感じはありますか？
増えてきてますね、うん、要因って何なんだろうっていうところはちょっと私もわからないんですけども、例えばですけどもやっぱりこう著名な方がご自身のがん体験などを公にされてくる中で、世の中的にがんであったりとかあるいは性っていうことに対してのタブー視がちょっとこうハードルが低くなってきてますよね。そういう影響もあると思うのが一つと、もう一点はまあさっき言ったその医療業界での動きの変化っていうことと、もう一点はですね、これ私の体感なんですけど、女性がんの患者会の方たちのお話聞いてると、その患者会の集まりでもかなりそのあたり活発に情報交換が、なされるようになってきてるようなんですね。まあ、いろんな要素があって、患者会で話してるうちに、うん、あ、じゃああなたの通ってる病院だったら、きっと相談乗ってくれるから行ってみなよとか、こう、いろんな要素が後押しとなって、ご相談増えてるところにつながってるかと思います。
うん、本当にその、例えばじゃあ女性の患者さんが、男性の先生や看護師さんに相談しづらいっていうケースだったり、まあ逆ももちろんあると思うんですけど、うん、そういうところでも相談センターに、ご相談すると配慮していただいて、どんどんさらにまあこういう口コミのような形で、うん、あそこだったらこういうふうに相談に乗ってもらえるよっていうのが広がっていってるっていう現状があるんですね。
そうですね、うん、ただ一方でですね、やはりこの番組をお聞きになっている方々って必ずしもがん診療連携拠点病院の方ではないかもしれないので、まあ、そういう方どうしたらいいのって話に、うん、なってくると思うんですけども、まあ、情報として申し上げると、いつもご紹介している国立がん研究センターのがん情報サービスの中に、こういった性生活に関しても情報を掲載させていただいてますし、はい、あとはですね、性カウンセリングの専門機関として、日本性科学学会カウンセリング室というところが、まあ、曜日と時間ちょっと限定はされてるんですけれども、対応してくださってたりもするので、そういったところを活用するのも一つの選択肢だと思います。
カウンセリング室ということで、その実際に訪れて相談をする、うん、ということなんですか？
そうですね、うん。はい。基本的には対面です。で、事前に必ずご予約が必要なようなので、ちょっとホームページなどできちんと確認をされてからご利用ください。
はい。
実際、こういったことって、ご本人だけでなく、先ほどもお話出たように、パートナーの方もやっぱり相談したいってことがあると思うんですけども、こちらのカウンセリング室は、そういったご本人とか、ご家族とか、パートナーさん、そこら辺問わずに対応されているとお聞きしてますので、その点も補足させていただきます。
そうですね。病院にそのパートナーの方が、まあ、患者さんではなく一人で行くっていうとちょっとやっぱりなかなか行きにくいなって思うところもあるかもしれないですけど、こういうふうにカウンセリング室っていう形で、まあ、有料のね形ではあるようなんですけれども、そちらの方が利用しやすいって方もねいらっしゃるかもしれないのでね。あとは坂本さん、その、がん相談支援センターでも、電話での相談も受け付けてらっしゃるんですよね。
もちろんです。もともと相談支援センターは対面だけじゃなくて、お電話相談って可能ですので、やはりこういう性のことって、顔を見ながらっていうのは、少しこう抵抗強いなってことを終わりかもしれないので、そういった場合には、まずはお電話でお気軽にご相談いただければと思います。
さて、次回は、 緩和ケアの病院の探し方についてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。やっぱり性の問題ってなかなかご家族とか周りの人とか近い方にも、プライベート性の高いものなので相談しづらいと思います。で、がんと向き合いながらさらに悩みを抱えるのは本当に辛いことですが、少しでもね、問題解決に近づけるといいなと私たちの番組も思っております。坂本さんにご紹介をいただいたがん情報サービス、そして日本生化学学会カウンセリング室へのリンク、この番組のホームページからも貼っておきますので、ぜひご活用ください。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、 Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しているので、がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。